こんにちは。アマゲラは自分たちが興味のあるさまざまな話題について語る番組です。パーソナリティを務めるのは私くにおうと
ゲオです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いやー、くにさん、やっと見終わりましたよ。
何をですか？
去年の年末だから、12月ですかの、末に、Hulu で、ずいぶん前に噂になってた、ビバリーヒルズ高校白書の新作、
はい、
あれが配信開始されまして、それで、その後、毎週火曜日に最新話を配信してて、
うん、
で、つい先日最終話が配信されて、全部 見ちゃったっていうね。いや、楽しかったですよ。
それはもうセカンドシーズンが始まるとかそういうのもなく、じゃあ綺麗に終わっちゃったんですか？
一応全6話で、はい、で、あれこの後あるのかなって思ったんですけれども、どうなるんだろうかなって思って調べたんですけれども、どうも、シーズン1で、打ち切りらしいです。
あ、打ち切りなんですね。
打ち切り、まあ一応終わってはいるんだけど、
うんうん、
まあ多分向こうのことだから、もし人気があったらセカンドシーズンって話だったらしいんですけど、まあ正式に、制作が FOX なんですけど、
うん、
FOX のリリースで、続編は作らないという、あの公式発表があったらしくて、
あ、
はい、どのも話によると、向こうで向こう去年の夏になんか放送されたらしいんですけど、
うん、
第1話は視聴率良かったらしいんですけど、そこからどうもあの右肩下がりで最終話まで行ったらしいんですよ。
じゃあみんなが期待する内容ではなかったってことですか？
まあ初めはだからほら一応ほら初期の放送が、ビオリンヒルズ高校白書の初めての放送が1990年だから30年ぶりで、で、
うん、
2で、新、で、まあ一応10年ぐらい続いて、で、終わって、で、それからまあ、終わったのが、最終がシーズン10で99年か。だからもう21年前。
うん、
で、そこから、新作で、しかも、第1シーズン1の本当に何ですか、初期の主要メンバーが全員が出るみたいな話で盛り上がってたんで、多分まあみんなそれで物珍しくなってみたんだろうと思うんですけど、うん、1話見たら多分お腹いっぱいになったんでしょうね。で、一応全6話だったんですけど、まあそれで、はい、結局は、うん、ただまあなんかフォックスはもともと作る気ないようなことを言ってたなかったからみたいなこと言ってたらしいんですけど、
うん、
ちょっとね、個人的には面白かったんで、もうちょっと見たかったんですよね。だって6話しかないからさ。うん、すげえなんかさ、なんていうの、この興奮が冷めないうちに、なんかそのまま終わっちゃったからさ、えって感じです。うん、まあ、ぜひ見たかったんだけど、ただまあ、あれかな、内容がな、新作って言ってて、結局ね、新作じゃないんだよ、そもそも。
え、どういうことですか？
だから新作っていうと、だからそのビバリーヒルズ高校白書、まあ青春白書が終わって、そこから何年後ので話が続くって思うでしょ？
うん。
違うんだよ。モキュメンタリーなんだよ、これ、もともと。
ほう。
新作は。だから、ちょっとしたあらすじを言うと、まあビバリーヒルズ高校白書構想から30年後に、ラスベガスで30周年記念イベントがありましたっていう話から始まって、うん、ありますっていう話から始まって、でそこにオリジナルキャストがゲストで招待されて久しぶりに再会して、でそこからなんか騒動が巻き起こったらしい、
うん、
だからほらオリジナルメンバー集まってるけど、例えばまあ主人公のブラントンとかブレンダーっていう役じゃなくて、それをやってた役者さんがそのまま実名で出てる。
ああ、
っていう話なのね、今回。
うん、うん、
だからやっぱりそこら辺がちょっとあれだったのかなって のもあるのかなっていう気はするんですけど、個人的には面白かったんだけどね、うん、なんかその当時噂になってた話とかをなんかどこまで本当かは嘘かわからないぐらい突っ込んでたりで話をしてたりとか、うん、個人的にはすごい面白かったんだけど、うん、ただやっぱりどうなんでしょうね、人によってはちゃんとした正当なこの話の続きを見なかったのかなっていうのもあるのかなって思って、うん、そういうところでやっぱ違うのかなと思うと、うん、っていうのが考えられるんだけどね、うん、ただすげえ個人的には面白かった、うん、でちゃんとあれでした、やっぱり一応ほらクリンさんもニュースで知ってたかな、ほら一応この中で本当に結構人気のあったディランの役をやってたルーク・ペリーがほら、なんだっけ、自宅で倒れてそのまま亡くなっちゃったでしょ、
うん、
って話があったじゃん。でこれに撮影の入る前でもしかしたら出るかもしれないって話がある段階で亡くなっちゃったから、結局出れなかったっていうか、なんかまあもともと結局なんか話によると違うドラマ出てたからレギュラーとしては出なくて、なんかスポットでゲストで出るっていう話はあったらしいって話だったんだけど、で結局出れなくなっちゃって、そしたらこの本編の中であれでしたよ、みんなで彼をね忍ぶシーンがあってちょっとジーンときましたね、うんうん、まあそんな結構ねそういったまああとまあいろいろね、何ていうんですか、その当時の、まあ、さっきも言ったようなねいろいろネタとかがね散りばめられてるし、またそのオリジナルメンバーじゃなくて過去にそのビバヒルに出てた人も 役じゃなくて実名で登場したりとか、結構ねビバリーヒルズ見てた人には楽しめるかなっていうね、うん、番組でしたね、うん、あとまあ一応ね吹き替え版もこれ作られてて、うん、ちゃんとあれでしたよ、オリジナルキャスト連れてきてやってたんですんげえ面白かった、個人的にはね、それだけで満足でした。お腹いっぱいだった、うん、ただここで悔やまれるのはディラン役のルーク・ペリーが死んじゃったことで、それをやってた小杉十郎太さんが出れないっていうね、かわいそうだなと思って、うんうん、だったらこの前のターミネーターのさ、CG でジョン・コナー作ったじゃん、
エドワード・ファーロングの若い姿ね、
うん、あれでこうルーク・ペリーを出して、で小杉さん連れてきて吹き替えらせればすげえ個人的には大満足だったんだけど、さすがにテレビドラマでそれの予算はないっていうか、そこまでやってるらどうかなっていう話か、
うん、それじゃあもうモキュメンタリーじゃなくなっちゃうから、
ね、なくなっちゃうねいやーけどね、ちょっと本当にねシーズン2見たかったなと思ってね、ちょっと残念でした。
はい、じゃあ今回なんですけども、
はい、
今回は告知してた通り5周年記念会をお送りしたいと思います。
はい、
というわけで今回は5周年記念会ということで、
はい、
なんとこのアマゲラのポッドキャストの配信始まってから丸5年が経ちました。
経ちましたね、まさかね、もう5年経ちますか。いや、さすがに5年って聞くとねちょっとやった感があります。
そんな前だったんだなって、
うん、2015年ですよ。だって2020年だもん、今。
うん。
うん。そっか。いやー、結構経ったね、5年って。
うん。
びっくりだ。うん。放送回数は200、今何回だっけ、200?
今回の5周年記念会が246回になりますね。
おー。まあ、ってことは、年間、50週あるとしたら、それでも一応、毎週やってることになるのか。あ、けど一時期なんかね、クイさん仕事忙しくてやらなかった、プラン、ちょっと空いた気がするけど、それでも200、それぐらい平均するとやってんだね、ちゃんと。偉いね、俺たちね。
いや本当はもうとっくに250回超えて260回ぐらいになっててもおかしくないんですけどね。
ああそうかそうか、そう、まあまあまあまあ言っちゃえばね、うん、いやちょっとなんか少し遠い目になりますね。まあまあまあまあまあまあ、そんな考えにふけているだけだと時間が過ぎてしまうので、
まあ、今回はあの事前にコメントを募集してやったので、
はい、
でありがたいことにあのコメントをいただきましたので、
はい、
今回はあのそのコメントを読みながら進めていきたいと思います。
はい、
じゃあまず一つ目からいきますね。
はい、
ハンドルネームエンビーさんからいただきました。5周年おめでとうございます。年間100本前後の映画を見られるお二人のコメントをいつも興味深く拝聴させてもらっています。2020年はトップガンの続編公開を楽しみにしているので番組で取り上げられることを願っています。過去回で取り上げていた動画配信サービスや漫画アプリ、Apple 製品のレビューなどの最新版をまた聞いてみたいです。あと、お二人の2019 Amazon ベストバイ、過去おすすめ商品なども。自分の知らない様々な情報を聞けるこの番組を末永く続けていただけたらと思っております。というコメントいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ年間100本前後っていうか、うん、そうですね。ギオさんは去年100本超えてましたね。
うん、超えましたね。うん。ただまあ100本超えると、うん、どうかなって思ったっていうことになってました
けど。じゃあ今年はちょっと抑え気味に行くんですが。
抑えで行こうと思ったんだけど、すでにもうなんか6本ぐらい見てるような気がするんですけど、この配信の時点6本7本ぐらい見てるんですけどね、うん、いやーもうね、うん、まあ、まあまあまあまあまあまあ一応趣味なのでしょうがないっちゃしょうがないんですけれども、まあそれは置いといて、まあトップガンの続編があるので特集してくださいということなので、これはもう確定ですか？
え、僕は特集する気満々でいるけど、ただゲオさんがなんかトップガンの一作目をなんか 見たけど見てないみたいな、なんかよくわかんないことを言ってるから。
だからあれですよ、何でしたっけ、トップガンマーキュリーだっけ、新しいやつ。
いや、トップガンマーベリックですよ。
マーベリックか、ごめん。まあ見るつもりでいますので、それまでちゃんとあのあれですよ、見ますよ。あれはいつでしたっけ、夏公開でしたっけぐらいでしたっけ。
うん、な、一応夏公開ですね。はい、
わ、はい、かりました。ちゃんと、はい、見ますので、はい、じゃあその暁にはちゃんと特集をねするということで、はい。
まあ、あとはそういえば昔あの動画配信サービスのなんか回とかやりましたね。
やったし、最近もやったじゃないですか、一応ほらネットフリックスで気になるね。
ああ、いや、つまり前やってたのは動画、どの動画配信サービスがいいみたいな。
ああ、また増えましたからね。うん、いろいろね、
増えたっていうか、うん、まあなんかあんまりこう職種が動かないやつがなんか持ち上げられまくってるとか。
うん、
いやなんかね、もうここで言っちゃうのはあれですけど、なんか U-NEXT とかそんなに持ち上げて大丈夫なのっていう。
U-NEXT はちょっと俺言っちゃ悪いけど、 U-NEXT に関してはあんまり張りたくないんですよね。
なんかね、料金体系とかね、もろもろがね、うん、なんかねあんまりね。
そうそう、あれ怪しいんですよね、ちょっとぶっちゃけね、うん、昔から言われてますよね、あれ怪しいってね。なんか 見放題みたいなこと言われ、いっぱい見れるみたいなこと言われてるけど、なんかあの検索して踏んでくと、なんかあの料金違いますみたいな、あの分かりづらいっていうね、なんかね
あんまり
いい噂を聞かないんで、
あんまり良くないんじゃないかなって思うんだけど、やったら なんかお金持ってるのかわからんけど、U-NEXT のなんか宣伝がなんかやたらバンバンバンバンいろんなところでやってるような感じがするけど。
え、あれはだからそれで契約取りたいんでしょ、とかために金かけてるんでしょ、うん。まあ、あとは個人的に興味あるのは、ああ、けどあれはまだ結局、まあこの番組でも言ったけど、あれは結局1年間ほら、あのサービスで無料になってるじゃん、Apple TV プラス。
ああ、はい。
うん。未だにそのコンテンツ見てねえっつって、ね。うん。アーケードは毎日やってるんだけど、で、ダウンロードしたソフトはね。
まあ、アップル製品のレビューは、ギオさんがどうせあれでしょ、今年 iPhone 機種変更するんでしょ。
あ、はい、はい、あの、一応ね、確認しに行ってきました。はい。あの、ショップに。
うん。うん、
一応、だから、2月までに機種変すればいいらしいので。
うん。
はい。で、一応料金の見積もりを取ってもらいました。はい。
2月までってもう、もうこの配信の時1月終わりですけど、ね、
ああ大丈夫です。あの一応流れ的にはあの、まあ、まあまずあのほらあの、iPhone を iPhone の、iPhone の容量いくつの色の何かを何を、一応電話して予約しといて、
うん、
予約注文しといてで来たら行って機種変更するっていう流れでやればいいので、はい。あとはまあそこら辺はあの電話一本入れた後はあとあれです、あのどの入荷した後来店をいつにするかみたいなのだけ決めればいいだけの話なので、そんなにあれではないです。
じゃあ2月中にはもう機種変するってことです
か。2月にはしますね。ちょっと1月だと早すぎるんで、あのほらあの前のこのあの代金とかも被ってるんで、
うん。うん、
まあ、2月1ヶ月ぐらい被るのはまあしょうがないとしたら、2ヶ月被ったらもうね、あれなんで、うん、一応まあ2月には変える予定です、
はい。じゃあ、あれですか、11プロにするんですか。
プロにしますね。はい。で、もしかしたら、色が、色あれかもしれないですよ。オリーブ色なんで買うかもしれないですよ。
いや、オリーブ色にするんでしょ。うん、なるかもじゃなくて。
スコープドックにね。うん、けどどうなんですかね。結局さ、カバー隠しちゃうとさ、
うん、
ね、
クリアケースにするんじゃないです
か。クリアケース、クリアケースってあんま好きじゃないんだよな。だけどもしかしたらなんかそれに合わせて、
うん、
オリーブ色っぽいカバーも出てるかもしれないですね、デザインのうまい、うんうん、まあそこら辺も含めてぼちぼちまあやりたいと思ってますね、うん。あとまあまあまあレビューといったらもうまあちょこちょこ話してるけど、あれですか、 Apple TV 4K ですか、
うん、
あれのお話とかもね、うん、ありますし、うん、いろいろほらあれも変わってるじゃんね、リモコン変わったし、あ、いろいろとかね、あとコンテンツ自体もあれの国さんの持ってるApple TV とはまたもう全然違いますからね今、う
ん、まあ、僕の持ってるのもうすごい古いあれですけどね、
うん、すごい古いったって最近まで使ってたの俺と同じやつだもん、ね、
だってあれじゃん、アプリでゲームできるっていうのが出ちゃってるから、もう結構前から、
うん、
それができないバージョンのやつだからもう古いっちゃ古いですよ。
古いし、あのあれでもあれですもんね、あのだからほら自分で好きなさアプリダウンロードしてダウンロードする形じゃなくて、あの強制的に出てるやつしか見えねえ、あの使えねえってやつですからね、
うん、
うん、っていうやつだからね、うん、まあそういう話も、
まあ、
うん、
まあ、あと2019 Amazon ベストバイってなんかあります？
ベストバイ、これ買ってよかったなって思うの。それこそ俺だって Amazon で Apple TV 買ったからなっていう話になっちゃうんだけど。
いや僕 Amazon で去年何買ったかなってあの注文履歴確認したら、あのなんかもう半分どころかほぼ8割ぐらい Kindle ですけどね。
あ、そうなの？俺半分以上円盤だった。
あの Kindle の本じゃないやつで買ったやつってもうあのなんかアリータバトルエンジェルのブルーレイとか、
はい、
なんかあのあとなんだろう、まあブルーレイ抜かすともうあのエコーショー5とかそんなんしかなかったですね。
俺も円盤、まあ Kindle でも本も買ってるし、あとまあコミックでこっちでなんか、あ、限定版だったんだっていうやつ買い忘れたっていうのが発注してたりとかはあるけど、あとはちょこちょこ家電はあと買ってたりしてたな。 Apple TV の他に あれでした、あの夏にテレビをちょっとやむを得ず買い替えたおかげで、あのオーディオ関係の接続を見直さなきゃいけないんで、サウンドバー買ったりとかしてましたね。
うん、
うん、あと見たらね、すごかった、夏ぐらいにあのね、あの HDM 端子とかね、
うん、
うん、セレクターとかね、なんか配線類ばっか買ってた接続のアマゾンで買った方が結局安いしさ、
うん、
あのこれっていうものがすぐ手に入る、
あ、
なんかそればっかだったね、うん、とか、なんかその間にね、なんかねラミネーターとかねネームランドとか買ってたけど、それなんか使うことになってちょっと欲しいなって買ったのかな、うん、あとなぜか車のワイパー買ってたね。
ああ、
うん、
え、ワイパーギオさん自分で取り付けるんですか。
え、だってクミさん俺今の前の前職知ってるでしょ。
ああ、知ってますよ、
うん、だってそういうの普通にできる仕事する仕事だった。
あ、まあ確かに
自分で変えられるじゃん。
うん、あれ頼むと工賃の方が高いですもんね。
しワイパー自体だって下手するとね、うん、あれだし、で普通のワイパーでもいいんだけど、
うん、
違うのデザインワイパーが欲しかったのね。
うん、
あの私の車3年前に買った車なんですけど、あのデザインワイパーだったのね、そもそもは純正が。で普通の形のワイパーもつくんだけど、うーんと思って、どうしようと思って、けど多分デザインワイパーって普通に買うと高いんだよ。
うん、
でどうしようかな、アマゾンさんで少しでも安くなるかなと思って調べて、型番で調べてったら、あのね普通のワイパーよりもね、あの安かったのが出てきて、
おお、うん、
であの発注して、うん、自分でつけてたっていうね。それでリアワイパーもつけた、取り替えたんだけど、
うん、
立つとリアワイパーはびっくりしたね。うん、あのね普通のね、あのこっちで市販で売ってる、まあ、あのやつよりも安い上に、あの2分の1ぐらいの値段なの、なのにプラス2本来たからね。
あ、何、あの予備も一緒について
予備も一緒について1000円ぐらいで買えたっていう、ね。
へ
え、すげえなアマゾンって思った。いやー、なんかそんなこととか、あ、思い出した、すげえなと思い出した。あ、そうそう、あの夏に久しぶりに肩凝っちゃったから、家でなんかパソコン仕事してていろいろやってて、あのそう、あ、そういえば家に低周波治療器あったなと思って引っ張り出して使ったのね。そしたら電源入れたら使えたんだけど、うん、あのジェルパッドがもうへたってて、
うん、
どうしようかなと思って、けどもうこれ今売ってねえよなと思って、もう十何年も前のやつだから、うん、けどなこれじゃな使っててもな、なんかなあんまりなんか良くねえなと思って、待てよと思ってアマゾンさんにあの型番検索してみたら、なんと新品売ってて、
うん、
うん、あの買った、
ああ、その交換する、
そうジェルパッド、もう十何年も前のねやつ新品でね、在庫ありってできてびっくりした僕。でこれはもしかしたらこの先もしかしてなくなっちゃうと困るなと思って、
うん、
あのね2つ買った。、うん、
じゃあギオさんはそれがベストバイですか。
ベストバイかな、うんうん、まあそのぐらいかな。あとまあまあ細かいものはね、うん、ありますよ、あのバーチャルダッシュボタンに登録してるやつとかはもあるしね、
うん、
あのバーチャルダッシュボタン、クミさん分かるよね。
え、あれ去年なんか終了したのダッシュボタンのあれでしょ、あのサイトでなんか これクリックすればあの
すぐ注文できる、ね、
すぐ注文できるやつ使ってないけど、
うん、え俺はしてるよ、うん、あのたまにたまに使うあのよく使うものなんだけど、
うん、
あのあの忘れあのなくなるとそのバーチャダッシュボタンをでクリックして注文してるよ、うん、あのあれですね紙袋とかねあのゴミ箱ゴミ袋用の紙袋あの自分の部屋にあるあのゴミ箱にちょうどいい紙袋100枚入りみたいな、ねうん、あのうちあの市だとあのちょっと分類がめんどくさいんで燃えるゴミとかあのビニール入れちゃいけなかったりとかそういうのがあるから分別のためにその紙袋のままだとあのそれを自分の部屋から外に持ってって、まあ、うちのあのね家族がこうほら市の指定のゴミ袋に入れるんだけどその時にほらビニールとかでやってると中こう出さなきゃいけないじゃん、
うん、
その時なんか中身見られるのあんまりなんかよくないじゃんよくない、うん、いい気分しないじゃんなのでそれをさせないためにこの紙袋をわざわざ買ってるんだよそ
アマゾンで買ってるの
買ってるよ、
うん、僕はあのそういう梱包材売ってる問屋さんがある近くにあるからそこ行ってその100枚とかあの1000枚とかあの買うときは買ってるんで
ああうちにそういうところがないからね近くにうんだからアマゾンさんで買ってるね、うん、あと T の字カミソリの買い場とかね
結構活用してるんですねギオさんはアマゾン、
う
ん
う
ん、
そうですね私はあの電動ヒゲ剃り派じゃなくてあの T の字カミソリ派なんで、うん、あのあれをね大体毎日使ってると1ヶ月に1回ぐらい買えなきゃいけないんだけど、うん、あの買えば高いじゃん、
うん、
普通に買おうとすると、まあ、値段はさアマゾンで買っても変わらないんだけどあれをさあのさ普通にあのホームセンター行ってさあのさ現金で買おうとするとさ結構長くじゃん
まあそこそこしますからね、
うん、まあそれでカードで買えばいいじゃんと思うんだけど意外とそういう時にあの ふと思い出して買う場合があるから忘れたりするの、
うんうん、
だったらまあいいやあの現金で払わなくてもいいしと思って Amazon さんでバージョンダッシュボタンに登録したのジレットの買い場をであもう買い場なくなったと思ったらクリックするとあの買い場があのアマゾンさんから届くというね。さすがに段ボールに入ってこない。じゃあちっちゃいあの封筒に入ってくるっていう、ね
うん。
うん。まあそこら辺がベストバイかな俺。いいのかなこんなんで。うん、
じゃあ次のコメントいきますね。
はい。ハンドルネームヒルアンドンさん。いつも楽しく拝聴しています。アマゲラ5周年おめでとうございます。5年間ずっと定期配信を続けられるのは様々なご苦労があるかと思いますが、配信では終始それを感じさせない楽しい雰囲気で本当に尊敬します。さて、これから取り上げてほしいテーマや作品ですが、ちょうど1月24日から Amazon プライムビデオで、スタートレックピカードが配信される予定ですので、本作やピカード艦長、パトリック・スチュワート出演作品について取り上げていただけると嬉しいです。ではこれからもお体に気をつけ、映画やゲーム、漫画等お好きなもの語り続けてほしいと思っています。ありがとうございます。
ありがとうございます。スタートレック・ピカード配信、ネットフェリックじゃなくて、アマゾンプライムビデオだったんですね。
ああ、そうですね、うん。今何1話か配信されてるですっけ？
なんかネットフィリックスってスタートレックシリーズがなんかいろいろこう配信されてるから。
ああそうですね、そういえばね、うん、
だから僕てっきりスタートレックピカードもネットフィリックス独占配信とかやるのかと思ったらそうじゃなくてアマゾンプライムビデオなのにちょっとびっくりしたんですけど、
あれなんじゃないですか、お金積んだんじゃないですか。
アマゾンさん、そういうの取り合ってんですかね、いろんなところ
取り合ってんじゃないの。だって それによってやっぱね違うもんね。
うん、
うん、見たいとは思ってたんだけどね、
うん、
ちょっとまだ見てないんですけれども、うん、ちゃんと吹き替えがありましたね。
ああそうですね、ちゃんと麦人さんがやってますね、
うん、じゃあ見なきゃいけないね、うん、
そういえばあのパトリック・ステワート出演作品っていうのでふと最近あの僕が見なきゃって思ったのがあるんですよ。
はい、
あのチャーリーズ・エンジェルの新作が今度公開されるじゃないですか。
ああ、リブート。うん、
いやあれのね予告編がね映画館で流れてるのを見て。
ああ流れてましたね、う
ん、そしたらパトリック・スチュワートが出てるんですよ。
あれ出てましたっけ。
一瞬だけど一瞬
一瞬
一瞬ほどさ、あの予告編の後半、予告編の終わりの方っていうか、あの最後の方にチラッって一瞬一言だけ喋って一瞬あのいるんですよ。
ほう、
一瞬いて僕はその一瞬だけ一瞬え、あれあれパトリック・スチュワートだよなと思って、映画をあの見る前の予告編だったから映画見終わってから、
はい、
調べて、うん、あれ本当にチャーリーズ・エンジェルにパトリック・スチュワートなんか出演してんのかと思って調べたら、今度やるやつにあのパトリック・スチュワートの名前がちゃんとあったから、
はい、
これは見なきゃいけないなと思って、ちょっとねマイル券をね買っとかないといけないなと思って、でだから新作見るために昔のチャーリーズ・エンジェルの映画を僕一切見てないから。
あ、見てないんですか。
テレビでやってるのをチラッと見たぐらいでちゃんと本腰入れて見たことないから、
はい、
見なきゃいけないのかなってちょっと今思ってるっていうね。
あれ確かネットフィリックスかフルであれですよね、見れますよね。いや、じゃあ見て、じゃあクリスさんあれだね、じゃあチャーリーズ・エンジェル特集も決まりかな。
いや、まさか、
ね、これは好きなので、
まさかパトリック・シュワートが出るなんて思ってもいなかったからね、
うん、あ、でクリスさん、じゃあ古い版のね、フルスロットルの方かな、うん、うん、あの日本語吹き替え版も見た方がいいよ。
あ、そうなんですか。
うん、なぜならばキャメロン・ディアスを藤原紀香がやってるっていうね。
あ、
確か2だった気がする。1は違ったのに 2は確かに彼女がやってるんで、うん、いらねえって思ったけど。
え、そんなの僕にあの聞かせないといけないんですか。
いやいやいやいや、話のネタに、うん、
あ、じゃあ、あのフルスロットルの方は吹き替え版で見ますよ、じゃあ、
うんうん、ぜひ見てください。多分そっちの方だと思う。もしかしたら違うバージョンが入ってるかもしれないけど、あれ2バージョンあったのかな。俺ね円盤持ってるんだけど、もしかしたら2バージョン入ってた気がするから、あのそっと藤原紀香の方サイドからそっとなかったことにしてくれって言われるかもしれない。、うん、まあまあまあね、うん、まあということで、まあまあパトリック・スチュワート、うん、前作品まあかな。だってもう X メンはやっちゃってるからね。あと X 面ぐらいしか思いつかまないからね、
うん、あ、そういえばパトリック・スチュワートあれプロフェッサー X の役をもうコンリーチャーしないってなんかインタビューで答えてましたね。
言ってましたよね。確かだってもうあれローガンの時でもう終わりだって言ってなかったっけって言ってたよね、
うん、なんかローガンの時で終わりだから、もうローガンの時でもうあのやりきったから、もうあのなんかあのあれさ、あの マーベルのなんかあれでなんか X 名が合流するみたいな話があったじゃないですか。
ああ、フォックス買収されたからね。
で、うん、それでそっちに合流したシリーズに出るのかどうかっていうなんか話を聞かれたインタビューかなんかだと思うんですけど、
うん、
出ないよっていうなんか、
うん、
のがあの言ってるらしいですね。
あ、だからね、
うん、もうあの自分の中ではもうあの決着がついた役だからやらないって、
うん、まあね、確かにってヒュージャックマンだってなこと言ってたような気がした、
うんう
ん、まあっていうかディズニー自体はっていうかマーベル自体は、うん、ちょっとな、あの二人ちょっとキャラ濃すぎるからそもそも出す気ないんだけどなとか思ってるかもしれない。 そんなこと言っちゃいけないですね、うん、ギャラが高すぎるって。
いやそれはもう全員ギャラ高いでしょ
今となってはね、うん、高いけどね、
うん、じゃあ何あのロバート・ダウニー・ジュニアが降板したのはギャラが高すぎるからなんですか。
いやあれはまたまあ違うんじゃない、うん、逆にだってあれ あの彼の場合はあれじゃないの、彼あってのほらマーベル・シンマティック・リバースだから、うん、多分逆にあのもっと積むんでもっと出てくださいっていう方の、うん、あれだと思うけどね。
ああ、
うんうん、
今はあれでしょもうドクタードリトルとか他の映画で頑張ってるから出ないでしょうね。もうい
や分かんないですよ。ドクタードリトルはどうもよくこけたらしいですから。
あれそうなんですか。
見たいよ、うん、公開3日経過時点でなんか言うほど入らなかったらしい、
うん、なんか子供と一緒に見に行ける映画に出たいとかっていうインタビューをなんか見ましたけどね、
うん、
だからドクタードリトルに出たんだみたいな、
ね、うん。けどね、うん、見たいよ、うん、だからもしかしたらそのうち帰ってくるかも。回想と、うん、かほらあの違う世界線でみたいなかな。
まあもう十分稼いだから戻ってくることはないんじゃないですか。
かもしれないけどね、うん、まあなんか話はそれましたけれども、まあスタートレック関連はね、うん、なんかやれたらいいかもしれないですね。
はい、じゃあ次のコメントいきますね。
はい、
ハントルネームタカチューさんからいただきました。
はい、
前略国王さんゲオさんこんばんは。兵庫県在住の高中です。番組5周年おめでとうございます。お二人の変わらぬ興味ある話題に邁進している姿勢に勇気づけられて自分も細々とオタク活動を続けております。さてお二人には到底及びませんが自分も2019年は多くの劇場アニメを見た1年となりました。昨今の劇場作品はどれもクオリティが高く、満足して映画館を後にすることが多かったように思います。惜しむらくは過去のテレビシリーズを見返したり、昨年の劇場版を見直したりして、復習しないと楽しめない作品が多かったことでしょうか。基本娯楽作品なのですから、映画一本見ただけで、ああ、面白かったと言われるようにならないと、自分のようなオタクはともかく次世代の若者にはそっぽを向かれると思うのですが、お二人はどうお考えですか。2020年も公開日を指折り数えて待つような劇場作品に巡り会えることを期待する次第です。やはり劇場版エヴァやガンダムの新シリーズは気になります。あと今年の夏にジョテとトラと魚たちの公開がアナウンスされており、そちらも楽しみです。最後に月並みですが、皆様くれぐれもお体ご自愛のほどをお祈り申し上げます。というコメントをいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、最近は劇場アニメが上映されることが多いですね。なんかテレビシリーズよりもなんか新作で劇場版とか、テレビシリーズの続きは劇場版でとか。
まあ、テレビシリーズの次がテレビシリーズやって劇場版もあれだけど、まあ、単純に新作本オリジナルみたいなあのテレビシリーズとかやってなくて劇場だけっていうのも確かにまあ増えてはいるかな。前よりはやってるっていうか劇場する映画館が増えたっていう感じがする。
なんかね、何年か前にブレイクブレイドとか、
はいはいはい、
トアのクオンとか、
あ、ありましたね、はいはいはい。
なんか、ガンダムユニコーンのとかの、そういうのの、あれで、イベント上映で、やるタイプの、劇場アニメ、
はい、
劇場公開と同時にブルーレイとか DVD も売っちゃいますみたいな、
はい、
やつがこう出始めて、それがある程度の成功を収めたから、
まあそうですね、はい、
テレビアニメを作るよりもそっちの方が安定してシリーズもの作れるんじゃないかっていう風な感じもあって多分増えたのと、あと、
そうですね、まあ、
あとあれですよ、最近劇場アニメ増えてる理由は君の名はがヒットしたからですよ。
それもありますね。あと個人的に思うのは、
うん、
東宝アニメーションが劇場アニメに力入れてるから、
うん、
結構それのおかげで東宝シネマズでやるでしょ、
うん、
必ず大体、
うん、
そういうのも結構あるんじゃねえかなと思う。前よりもなんか、うん、個人的には地方民には見やすくなってる気がする、うん、昔よりも、うん、
まあでも、まあ、
いいことじゃないですか。
でもね、
うん、
シリーズもののやつだとね、
うん、
一番困るのは、
はい、
第一章が上映されて、
うん、
でブルーレイ出てから第2章が公開されるんだったらまだいいんですよ、
うん、
ブルーレイ出るのは全部 の第1章第2章第3章まで終わってからブルーレイ出ますみたいなやつだと、
うん、
第1章見逃すと第2章見れないじゃないですか。
あー、まあそれはね、そんなこと言ったらそうか。あ、去年 のサイコパスのシナーズオブシステムもそうだね。
第1章やって第1章が上映終わったけど、なんかすげえ第1章評判よかったらしいぞみたいな評判聞いて見たくなっても、
うん、もう今2章やってるし、あ、もう見れねえやって、
第2章から見ていいの大丈夫なのかっていう不安とか、うん、見たら見たで第1章すごい見たくなっちゃってるけど見れないとかっていうのだったりとかして、見れないんだったら最初からもう全部まとめてみたいからブルーレイ出るの待とうってことになっちゃうとか、
だからそこら辺は難しいね。あ、シナーズオブシステムはまだあれだけど、あれがあったね、伊藤計画三部作がそうだったね。最後のほら、虐殺期間だけあれのせいで伸びたけど、
あ、うん、
うん、なんだっけ、死者の帝国だっけ、
うん、
とハーモニーは、
うん、
あれは1ヶ月2ヶ月ぐらいだっけ間、
うん
うん、そういえばあったね、そんなのもあったね。まあそういうのはね、ちょっとね、だせめてダブって、少しダブる期間を上映、ダブって上映する期間をね作るとかって思うけど、それもまた難しいんだろうね、うん、なかなか。
だから一本だけでこう見て楽しめる作品ももちろんあるけど、
うん、
なんか意外とそういうイベント上映的なやつとか、シリーズものの続きだったりとかする場合があるから、
うん
うん、
ただそういえば思い出した、去年のフリクリあったじゃん、
うん、
あれもあれで逆にどうかなと思ったけどね、うん、なんだっけ、プログレートオルタナだっけ、うん、1ヶ月おきに公開してたけど、あれさ、1本あたり確か3時間近かったでしょ。
あ、そうなの。
うん、あ、クリさん見てないのか。結局ね、あれってあれなんだよ、30分6話の話を1本につなげただけなんだよ、簡単に言うと、
うん、
それを1本にして、その1ヶ月にもう1本同じことをやって、いいんだけど、それはそれでどうかなと思ったけどね。長えし。長えしなぁと。長えし、これはこれで、まあ、きついな。まあまあまあ、一本一本本当はやりたいところだけど、それはできねえからこうなんだけど、しかし長えと思いながら見てる。まあ、まあ、いろいろ試行錯誤してるんだろうけど、うん。まあまあ、単純に見れるってことはいいことじゃないの？多くなった、昔よりは本当に多くなったから。
まあ、 東宝シネマズでやってくれてるっていうのもあるから、なんか昔に比べると劇場アニメを見れる回数は増えましたけどね。昔は本当に大都市圏に行かないとやってないようなばっかでしたけどね、
うん、あと本当に何うちの方だっていうとほら県庁所在地の映画館でしかやらないとか、
うん、
1館だけしかやらないとかね、うん、それが本当少なくなってきてるから嬉しいは嬉しいし、あと最近うちの方であるのは、
うん、
セカンドランで、
うん、
やるっていう、
うん、
ところがあって、ファーストランは無理だけどセカンドランでそういうやつを持ってきて集中的にやってるところとかあるからね、うん、それはそれちょっとね1ヶ月2ヶ月遅れてもそういうのちゃんとまだそんなに熱が冷めてないうちに見れるっていうのはいいことだと思うから、
うん
うん、そういうところそういう頑張ってるところもあるから、まあ個人的にはねまあいろいろ考えてこう見れるような環境を作ってほしい、もっと作ってほしいなと思いますね。
はい。
はい。あと、これで言われてるのは、うん、まあ、エヴァとガンダムに関しては、長くなるので話しませんけど、うん、ジョゼとトラと魚たちは、確か、あれですよね、昔、実写ありましたよね。
ああ、そうなんですか。
そうですよ、十何年前。妻夫木くんと、池脇千鶴ちゃんかなんかのやつでやったんだけど、で、見ようかと思って、結局そのまま今に至ってるんだよな、俺、確か。
あ、うん、見てないんですね。
そう、上野樹里ちゃんが出てたんだよ。
うん。
で、上野樹里ちゃんがちょうどスイングガールズでこう、バーンっていった頃で、で、スイングガールズ大好きなんで、彼女出てる作品をこう、チェックしてた時に確かあったんだけど、ちょっとな、俺の見る、タイプの作品じゃないなって思ってそのままだったんだけど、うん、そういえばなんか公開するって言ってましたね、うん、
まあジョデとトラと魚たちのなんかテザービジュアルとかは見ましたけど、
はい、
なんか実写の方は見る気全く起きないんですけど、はい、アニメになったらまあちょっと見よっかなってちょっと思ったっていう。
あ、なるほど。
なんか実写の方のねやつはね全然触手が動かないんですけどね。
まあね、
僕が邦画あんま好きじゃないっていうのもあるんですけど、
もうだって17、18年前のやつだからね、うん、今見てどうかなっていう気もしないでもない。うん、妻夫木くん分けとかしか思わないんです。
じゃあギオさんはあれですか、実写見てからアニメ見に行くんですか。じゃあ
見れたら見てみようかな、うん、それでもなんか途中で眠くなりそうな気がするんだけど、ね、うん、まあ一応まあ多分アニメ、今年公開されるアニメは見に行くとは思いますけどね。
うん
うん、で、面白かったら特集するのかな？どうなのかな？ってところですかね、また。
まあ、どうせ、あれでしょ、特集する値段に困ったらやるかもしれないですね。
うん。まあ、その近辺に対策がないことを祈りますっていう話ですかね。
はい。番組用の感想などを投稿できるメールフォームを作りました。公式のブログの方に作りましたので、そちらから投稿をお願いします。ブログのアドレスはローマ字読みでアマゲラ .seesaa.net アマゲラ .seesaa.net になります。
よろしくお願いします。それと番組のツイッターアカウントがありますので、そちらもよろしくお願いします。ポッドキャストアンダーバーアマゲラ、それとアマゲラアンダーバー2、アマゲラとアマゲラ2号がありますので、そちらの方も番組情報をツイートしていますので、よろしくお願いします。
というわけで今回は5周年記念会をお送りしました。
はい、
ツイッターで告知してたと思うんですけども、
はい、
コメントを募集してコメントいただけた方の中から抽選でプレゼントをお送りしたいと思いますっていう形に今回はしてあったんですけども、
はい、告知しましたね。はい、
まあ何がプレゼントされるのかとか誰が当たったのかは また来週時間を作って発表したいと思いますので、
はい、投稿いただいた方々すいません、来週までちょっとお楽しみにしていていただければありがたいと思います。
はい、まあというわけで丸5年経ちましたけども、
はい、
まあここまで続けてこれたのも聞いてくれる皆さんがいたおかげというのもありますので、
はい、
これからもなるべく毎週配信したいと思います。
はい、
必ず配信しますって言い切れないところがちょっと辛いんですけど、
うん、そうだね、最近ね、うん、ちょっとね遅れ気味な時もあるんでね、まあ、あれですけど、まあ、なるべくは週1回は収録して配信をしていきたいと思います。
まあ、6年目始まりますので、
はい、
これからもよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
じゃあ今回はこの辺で、お相手はクニオと
ゲオでした。
さようなら。
さようなら。